こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
はい、広岡です。
今回はまたまた特別ゲストなんですけど、ゆぷらさんをお招きして、普段機械学習とかデータ分析の話をしてるんですけど、今日はニュースメディアとかそういったお話をしていきたいなと思っております。ではゆぷらさん、自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。U++ というハンドルネームで Twitter などで活動をしています。本名は石原と言いまして、新聞業界でデータサイエンティストとして働いているということで、普段は何ですかね、機械学習とか、データサイエンスコンペティションのカグルっていうものの文脈で外部発表することが多かったりするんですけど、今日はニュースメディア側の話をしてほしいということで、私もぜひ喋りたいということでやってまいりました。よろしくお願いします。
イェイ、ありがとうございます。
お願いします。
いや、楽しみにしてました。そうですね、ユープラさんは、皆さんはカグルとかで、ご存知の方ももちろんたくさんおられると思うんですけど、今日はちょっと毛色を変えてニュースメディアのお話とかをしてみたいなと思っております。で、まず一番初めにですね、今日のこのユープラさんをお招きしたきっかけにもなるんですけど、なんかすごそうな賞を取られた、賞なんですかねっていう、これは一体何の賞なんですかっていうのをお聞きしたいです。なんか、名前は INMA Unveils 30 Rising Stars in Global News Media with Young Professional Awards っていうので、その30人のすごい新星みたいな、世界中含めてのアワードで日本からユープラさんが選ばれていたっていうことらしいのですが、これはどういったものなんでしょうか。
そうですね、そうですね。私自身もそんなにあまりよくわかってない部分もあるんですけど、ザ・インターナショナルニュースメディア・アソシエーションっていう、もう90年ですかね、今年ちょうど90年ぐらいになる、国際ニュースメディア協会ですかね、日本語に訳すとすると、っていう協会が、今年初めて設立した賞になるんですけど、ニュース業界の、若手を表彰して、今後この業界の活性化とかにつなげていこうっていう取り組みの中で、その30歳以下世界から選ぶ、30人みたいな企画を今年やりまして、その中で、私が、会社の中から推薦していただいて、ノミネートされまして、で、ありがたいことにその30人の中に選ばれたっていうところ、さらにアジア太平洋枠っていうところの対象みたいな形で、その30人からさらに6人選ぶっていうところの1人にも入ることができたっていうのが、最近のニュースという感じですね。
これは INMA ですかね、省略しての団体が毎年毎年30人を選ばれてるっていうことではなくなんですか。
今年初めての取り組みみたいですね。30人を選ぶっていうのを今年初めてやって、今後毎年やっていこうっていうような企画になってるんですけど、とりあえず今年まずやってみましょうっていう、第1回の受賞者っていうことになりました。で、来年以降もやっていくっていう形ですね、になっていて、私はその、今回グランドプライズっていう、そのアジア太平洋の最優秀賞に選ばれて、ヨーロッパとかからも選ばれて、世界からこう6人グランドプライズっていう賞をいただいた人がいるんですけど、で、その人たちは来年のセレクションボード、なんですかね、候補者を選ぶというか、30人を選ぶ側に回るっていうようなところまで決まっていたりとか、なんか物理トロフィーがもらえたりとか、あとはその、国際、インターナショナルニュースメディアアソシエーションの、何ですかね、ボード、なんだろう、結構重鎮の方々と、お話をする機会を得られたりとか、なんかいろんな機会を得られますよっていうところが、賞金、副賞みたいなもので、もらえているところになってますね。
全然業界違うから、分かんなかったんですけど、なんかすごい、その90年間?
はいはい。この協会が90周年ですかね。はい。
90周年。だから、めちゃくちゃ多分長くて威厳のあるところだと予測されるんですけど。なんかこれ、ウェブページ見てると、どうやら応募作品がこのメンバーの人たちに審査されて、5つのカテゴリーの中で受賞者を決定しますみたいな。で、
はいはいはい、
オーディエンスとビジネスインテリジェンス、コンテンツプラスプロダクト、リーダーシップ、の5部門で 受賞されるってなってて、ユープラさんはビジネスインテリジェンスっていうので受賞されたって。は
い、そうですね。まあ、いわゆる BI とかそういうところです。はい。
うんうん。なってるんですけど、これなんか応募作品を審査しってなってるんですけど、なんかをこう、提出されたっていうことなんですか？
まあ、いわゆる、何ですかね、職務経歴書だったりとか、こういうことをやってますよっていうところの、まあ、推薦みたいなもの、自己推薦と、あとは、まあ、私の場合は上司の推薦みたいなものが審査されたっていう形になっていて、まあ、具体的には、何ですかね、まあ、その、現在に至るまでニュースメディアに関してどういうことをやってきましたかっていうようなことだったりとか、あとはニュースメディアに限らず、なんかこうどういう活動をしてきてますかっていうところだったりとか、あとは今の会社の中でどういうことをやってますかっていうようなところ。あとは結構難しかったところで言うと、この、まあ若手の賞っていうこともあって、まあ今後10年、15年、ちょっと将来的なスパンでニュースメディアに何が必要で、どこに課題感があって、でどういうふうに取り組んでいくべきだと思ってるかみたいなところとかを結構書かされましたね。300ワーズのやつを。10個ぐらい書いたりしたんじゃないですかね。
結構そんなに
結構英作文みたいな形でいろいろ書いたものを、まあいろいろ評価していただいてっていうところになってますね。そうですね。だからその応募が、はい、その応募が163名あった中から30人が選ばれたっていうような形になってます。
うんうんうん。紹介文にもバッチリ、ユープラさんとはみたいなので1000人の購読者を持つ個人週刊誌を発行し、ツイッターでは1万4000人以上のフォロワーを持ち、人気の YouTube チャンネルとブログを運営していますって書かれてますね。ちゃんと
そうですね。なんかそういうのも含めて、まあ、自分がいろいろ取り組んでる内容っていうのを、まあ、ニュースメディアに絡めてみたいなところで、いろいろアピールをした結果、いろいろ評価をしてもらったってところかなと思ってます。まあ、特にデータサイエンスのところですかね。うんうん、まあ、残念ながら、まだまだニュース業界ではデータ活用ってところで、まあ、他の業種に比べて十分に進んでるとは言えない部分があるので、まあ、その中で、まあ、私がカグルやってるとか、まあ、そういったところの能力を、うん、まあ、ある程度評価していただいたっていうのが、まあ、受賞のきっかけというか、理由になってるんじゃないかなと、自分自身は受け止めてますね。う
ん、なんか、これ初めての賞で、日本人からも、ユープラさんが初めて選ばれてるっていうので言うと、そのしかもジャンルが、ジャーナリズムみたいなところではなくてビジネスインテリジェンスで選出っていうのもまたなんか感慨深いというか、そうですね、初代として選ばれたのはユニークで、そういうところも面白いですね。
そうですね、そうですね。まあ非常にありがたいことではあるのはあるんですけど、まあこれから何をやっていくかの方が大事かなとは思っていて、まあ一旦は自分が今までやってきたことが評価されたってことはすごく嬉しいなっていうふうには受け止めてますね。
はあ、すごいな。まあそうですね。そんなユープラさんに今日はこうニュースメディアのお話をっていうことなんですけど、なんかちなみにちょっと余談で、
はいはい、
ユープラさんに僕はずっと白金 FM 出てもらいたかったんですけど、我々の仕事ってなんか最近どんなことしてますかって言って、こんなことしてますってなかなか言えないじゃないですか。
そうですね、そうですね。
で、なんかそういう時の僕はよくこう呼ぶ理由にしてるのが、なんでそもそもデータサイエンティストやってるんですかみたいな話でこう喋ってくださいみたいな感じで呼ぶんですけど、実はユープラさんとはですね、去年の9月になんでデータサイエンティストやってるの、通称ナンディっていうイベントで、ユープラさんと樫田さんと、あとマスクドアナライズさんと、でもう一人オーガナイズされてた方の合計5人かなのデータサイエンティスト、自分を含めて合計5人の方に、まあなんでこの業界に入ってきたのかみたいなのを話すトークイベントみたいなのがありまして、実はなんかそこで自分はユープラさんがなんでデータサイエンティストやってるのかっていうのを聞いたので、そう、このネタ扱えないなと思って、ポッドキャストになかなか呼びにくかったんですけど、この章を見て、これやと思って今回お呼びしてます。
ありがとうございます。もう1年前なんですね、このイベントも。あっという間ですね。
そうなんです。びっくりしました。9月でしたね、去年の。
そうですね、そうですね。ちょっとこれ、出るにあたって読み直しましたが、まあそんなにというか、ほとんど今の思いと、まあ変わらなかったかなとは思っていて、まあざっくり説明すると、ただ楽しいからやってるだけですよって言ってる。
そうでしたね。
しょうもないスライドなんですが、まあ自分の場合は、まあニュースメディアっていう対象と、まあその対象をすごいより便利なものだったりリッチなものにするための手段であるデータサイエンスの、まあ、両方とも楽しいからこれをやってるっていうところがあって、 まあ、この2つを使って、まあ、お仕事をして、それでお金がいただけるなら、これ以上ハッピーなことはないかなと思って、やってるっていうのが、まあ、去年の発表で、まあ、今もその気持ちはそんなに変わってないかなっていうのが、現状ではありますね。
うんうんうん。いやー、そうなんですよね。だから、なんか大学時代からも結構ニュースメディアの活動されてたって、僕はその時初めて聞いて、面白いなと思いました。すごいずっと一貫してされてるんだなと思って。
そうですね、そうですね。なんかまあ自分としては、ニュースメディアを良くしたいとか、ニュースメディアに関心があるっていうところから入ってきているところがあって、まあデータサイエンスみたいなところに取り組み出したっていうのは、まあ、結構学部の研究室に入ってからとか、その前ぐらいからとかだったりもするので、結構その、まあ、最近、まあ、コロナ禍でこう、久しぶりの人とオンライン飲み会とかした中で、まあ、学部の人とか、学部の1年生ぐらいで同じクラスだった人とかと話をした時とかに、お前いつからそんなに機械学習とかデータサイエンスやってたんだ、みたいなことはよく言われたりはしたので、多分、ま、みんなもそういう認識だったんだなっていう感じはしますね。なんかずっと、なんか謎の、そのワードで原稿を書いてた人みたいな認知をしてる人が多かったので、はい、なんかデータサイエンスとか、なんかいつやったのみたいなことを言われることも多くて、あ、やっぱそうだよねって思ったりもしてましたね。
いつの間に AI 人材にみたいな感じなんですね。
そうそうそう、そういうことはよく言われます。まああんまりそういうのを自分から名乗ってるつもりもないんですが、AI 人材とかを。
なるほど。では、何か、広岡さんも大丈夫ですかね。もう自分が勝手にずっと喋り続けてるんですけど。
そうですね。なんか、やっぱりその、今、その学生で就職活動とか考えている方で、それこそ就職するってなると、まあ、でっかい、まあ、いくつか思い浮かびますけど、事業会社で、なんとなくキラキラのデータサイエンティストでみたいなのが想像されますけど、うんうん、あれなんですよ。ユープラさんは、その、先にメディアっていうバックグラウンドがあってから、うん、こういう業界に入られたんだなっていうのはすごいなんか納得しましたね。
ああ、そうですね、そうですね。なんか、まあ私の所属企業を、まあ、知ってる方もリスナーの方にはおられようかなと思うんですが、まあ今日一応個人としてやってきてるっていう、まあリンク1個たどればどこの所属かわかるんじゃなかろうかとは思ってますが、まあその個人の立場から言うと、まあ実際でも悩んだりはしたんですよね。就職を考えるにあたって、まあ、学部、所属してたとか、結構分離融合みたいなところで、その情報もやりつつ、なんだろう、プレゼンっぽいのとかビジネスプランを創出するみたいなところもやるっていう、まあ今時の学科ではあったんですけど、まあそういうのとこいると、いわゆる、なんだろう、コンサルでこうデータ分析よりのコンサルをやるみたいな仕事の方もいれば、で、一方で、その学生新聞の方の友達とかを見てると、まあ大手の新聞社だったり、報道機関に行きたいっていう人もいて、最初はなんかどっちで、食ってこうかなとか、すごく迷ってたんですけど、ある時、なんか両方やるっていう選択肢があるなっていうのに気づいて、今に至るみたいなところになってますね。
なるほど、なるほど。
自分、今回ちょっとニュースメディアのお話とかしたいなと思ってて、なんか自分のその興味というか、発端はですね、まあもともとインターネットがすごい好きだったんで、その時にインターネットやるってなったら、まあ当時はブログ書くよねみたいな感じで、ブログをだからずっと自分もインターネットを使い始めてから今に至るまで、まあ何らかの形でブログとかをずっと書いてて、そういう全然メディアとは大げさな言い方なんですけど、まあなんか文字を書いて発信するっていうのはやっぱし普通のことになってるので、今は音声でやってますけど、だからまあバックボーンとしてはなんかずっと興味があるんですよね、メディア。っていうものに対して。で、あと、学部生の時は自分は島根大学に通っていて、島根に住んでいたんですけど、なんかそこで結構地域創生みたいな活動をされている方がたくさんいて、その中に、こう、ローカルメディアを担当されている、山陰中央新報っていうんですけど、島根の地元新聞は、そこの記者の方とかもお知り合いになって、結構そういうローカルメディアのお話を聞いてるうちに、まあなんかメディアのあり方というか何を発信して何を訴えたいかとかでどうやってそれでお金儲けるのかみたいなところはいろいろ聞いてからまあずっと興味があるっていう感じですね。そういうこういう分野にも。
いや、なるほど、なるほど。
うん。という個人的にはそういうバックボーンが あります。バックボーンっていうほどでもないですけど。
いやいやいや、なんかそういうところに関心を持っていただけるだけで僕は嬉しいですよ。なかなか最近新聞を取ってる方とかも少ないと思いますし、ニュース、SNS で流れてくるのを見るぐらいだなっていう人の方が正直多数派だとは思っているので、まあそういうところでどう、こうニュースっていうものを届けるというか、まあこのあり方みたいなところを探索するのも、まあ自分の将来的に考えていることの一つではあるなと思ってますね。
で、まあ、ぼんやりと興味があった中で、なんかさっき、最近で一番こう、ドカンともう一回再燃、この業界に再燃したのがですね、なんかネットフリックスの番組を見ていて、放題のタイトルが、監視資本主義、デジタル社会がもたらす光と影っていう、ツイッターでも、まあ、割とちょっと前に話題になっていたので、見た方がたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、ちなみにこの番組ってユープラさん見られましたか？
僕残念ながら見てないんですけど、なんか結構、全然。概要を眺めた感じ、すごく、まあ今、ニュースというか、まあデジタルテクノロジーみたいなところで議論されている問題点を取り扱っている話なんだなっていうところは感じましたね。
あ、そうなんですって、まあ、なんか自分がちょっと喋っててすいませんが、中身もう少しだけこう軽く言ってみると、SNS めちゃくちゃ、まあ、みんな使うようになって、その中で相互に監視したりとか、まあ、評価をし合うっていう中毒的な営みがありますよねっていうのと、で、まあ、そういう SNS 自体は何かっていうと、基本は広告モデルで収益を上げているもので、で、まあ、その収益を上げて運用していくために、広告をとにかくユーザーに見せていきますと。で、見せるときに、アルゴリズムを使って最近ではどんどんやっぱり広告を見るようにしてますよねっていう、なんか、で、そのやり方がちょっと過激すぎるんじゃないかっていう、こう、SNS と広告モデルに対する結構アンチテーゼみ、まあなんかちょっと批判みたいな感じの内容になってます。で、なんかとにかく広告モデルなんで、こう広告を見られたら正義だから、そこの PV を稼ぐために言ったら結構嘘とか、まあ過激な内容とかでもとにかく流して見させて、で、その過程でこう思想を誘導していったりとか洗脳していってる可能性があるよね。みんな SNS 使いすぎ大丈夫みたいな話だったんですね。で、まあ、最近で言うと、そのポストトゥルースみたいに、本当の真実じゃなくても、まあ、みんな信じたいものを信じるようになってしまったとか、まあ、PV 至上主義なんで、とにかく見せるためにはもう手段を厭わんみたいな、嘘でもスクープでもゴシップでも、過激演出でも、何でもいいから、とにかく見せるっていうやり方が、まあ、大丈夫なのって問題になっているっていうところ。だから、そうやってアルゴリズムにどんどん、こう思想を誘導されていったりとか、信じるものを曲げられて見せられているので、こう、だんだん AI に人類は支配される未来がターミネーターみたいにありますよっていう前に、実はもう人類ってアルゴリズムにだいぶ実質的には支配されているのでは、みたいな話もあったりして、すごい考えさせられる内容だったんですよね。データを扱う人たち的には。うん。で、似た番組に少し前にグレートハックっていうケンブリッジアナリティカが SNS 使ってトランプ大統領選の時の政治思想誘導したっていうのもネットフリックスの番組にあって、これもすごい面白いから見てほしいんですけど、まあ、結構それの話とかも類似した話もたくさんあって、つまり何を言いたいかというとそのニュースメディアのところに翻って言うと、ニュースメディア自体も広告ビジネスみたいなので結構成り立ってる部分もあると思っていて、まあそれで言うんだったら、だんだんこのどんなニュース番組でもとにかく見られたらいいんやっていうことで何でもあり状態になってしまうのは、まあニュースメディアとしてもやばいと思うんですけど、これってなんかユープラさんはどう思われてますかっていうのを聞いてみたかったりとか、あとレコメンデーションの技術自体がやっぱり PV を稼ぐっていうのをその KPI にしてるんだったら、まあテクノロジーが悪いっていうよりはビジネスモデル自体が悪いっていう話になると思うんですけど、なんかまあそういうのもどう思いますかとか、まあテクノロジー、レコメンデーション自体の話もについてもなんですけど、まあその辺をまるっとユープラさんはどうでしょうっていうのを聞きたかったのが、こう話のきっかけになってます、自分の中では。
ああ、なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。
はい。
いやこの辺難しいですよね。多分永遠に、無限に喋れると思いますし、そのコロナ禍の前とかは、なんかこういう話題とかで、 なんだろう、その会社の人たちとお酒飲んだりとかもしてましたし。
ああ、やっぱメディアの人たちそうなんですね。
結構この辺は、まあその、何ですかね、明確な正解があるとしたらそれに言ってるわけなんで、まあ今誰も分かってないから、すごいこういう状態になってるのかなっていうのが、まあ現状ではあるかなと思っていて、まあその中で多分、おのおの考えを皆さん持ってるのかなとは思っていて、まあ私もおおむね、何ですかね、その技術、テクノロジー自体が悪っていうのではなくて、まあ現状の仕組みが悪なんだよねっていうところは、思ってるところでは、ありますね。なんか、まあ最初の、その、やっぱりニュースメディアがどうお金を稼ぐかっていうところに、帰着する問題なのかなって全部思っていて、それが広告なのだとしたら、まあその PV を稼ぐっていうのが、いわゆる KPI の中のすごい重要な指標になってしまうのは現状の広告モデル上仕方ないところで、で、そうなってくるとそこに対してテクノロジーを当てていくと、こう何が何でも見せるためにはっていうので、すごい多少嘘を交えてでもこうクリックさせるだったりとか、そういう良くない良くない方向、その全体を俯瞰してみた時に良くない方向に局所最適にこう偏っていくっていうのは、まあもう仕方ないことかなと思っていて、なので、そういう状況になっちゃいけないっていうのがまず自分の考えではありますと。で、そういったのを考えた時に、まず結構大体全てのニュースメディアが心がけていることとしては、編集局、報道を司る部門と広告部門っていうのを明示的に分けるっていうのはやってることだと思ってます。
ああ、そうなんですね。
あの、例えば私がいた学生新聞とかでも編集部っていうとこと広告部っていうのは明確に分けていて、結構その編集の担当として取材をしてニュースを書いて、で、一面、頭とか一面に何を取り扱うかとかを決める、まあそういうデスクみたいな仕事っていうんですけど、なんかその、どのニュースをどこに割り当ててみたいな話とか、今週はこれを取り上げましょうみたいな話をする人とか、まあレイアウトを決めるみたいな話とかも含めて、そういう仕事をする編集部門と、その新聞、紙の新聞を明示していただくと、その下の方にこう、本の広告とか。
ありますね。
ああいうのを取ってきて載せてる人たちとか、はいはい、あとは、その、例えばたまに記事のテイストをした広告、なんかそのインタビューをしてある社長がこう答えてるみたいな記事とかで、まあ記事広告ってきちんと明示してるところがほとんど、というかまあ私の学生新聞とかはやってたんですけど、まあそういう媒体とかの、その、そういう広告を作ってたり、調達してきたりする部門っていうのは、明示的に分けてる会社がほとんどかなとは思ってますと。で、これはまあその、なんだろう、ジャーナリズムっていう報道の司る、根幹を司る部分と、お金を稼ぐっていう部分を、まあ、独立させて、いろいろやってますよっていうところを、まあ、示す、外部に示す意味もあるし、まあ、内部での事情作用として、そこはやっちゃいけないよね。例えば、その、ここは広告出してくれたから、その悪いことがあっても一面で取り上げるのはやめようとか、
そうか。
そういう風になっちゃいけないっていうところで、中の人はこう、明示的に分けるっていうところをやってる会社が、ほとんどかなとは思っています。なので、そこの部分で、一個仕組みとして、そこの部分を分けるようにしてるっていうのは、大体多くの会社が、まあ、まず仕組みとしてそこを防ごうとしてるところとしては、あるのかなとは思ってますね。
そうか。なんかインターネットの広告の方に、ちょっともう洗脳されすぎて、なんとなく内容と広告は、ある程度一致したものというか、
はいはいはいはい、
あなたがこのページを見てるから、こういう広告を出したらいいと思ってみたいな感じで、まあ、大体似通ったものが並んでると思ったら、まあ新聞はでもそうじゃないですね、確かに。
まあ紙の新聞とかは基本的にそうではなかったりして、まあそのデジタル広告とかに関しても、まあ何ですかね。結構そのいろんなデジタル広告って一口に言っても、その入札制で、いろんな広告を出稿したい会社から、まあそこのプラットフォームに広告を申し込んだら、自動的に記事が配信されますよっていうプラットフォームを使ってる会社もあれば、全部こう、それぞれここの、我々のトップページのここにはこの会社と契約をしますっていう個別のやり取りをしてる会社もあったりして、まあ例えば厳しめというか、厳しめの運用をしてる会社だと、そのニュースサイトのここに出す会社っていうのはもう全部チェックして、問題ないかどうか、そのなんかあまりにも、なんだろう、卑猥なものでないかとか、そういうギャンブルを の思考を煽るようなものじゃないかみたいなところとかをチェックした上で、載せる載せないっていうのを個別判断してる会社さんとかもあったりしますし、まあ一方でこう何でも載せちゃうみたいなことをやってる会社とかもあったりして、なんかその辺の運用も結構広告っていうものの中でもかなりいろいろシビアにやってるところなのかなとは思ってますね。
まあそうか、なるほどな。
まあその中でやっぱりその、なんだろう、コンテンツと近しいものを出すっていうところの方が、まあ広告のクリック率も当然上がるので、そういうテクノロジーを導入している会社とかもありますし、まあそのあたりはやっぱりこう、何ですかね。どこまで切り分けるかとか、どこまでビジネスモデルとして許容するかみたいな話にもつながってくるかなと思っていて、やっぱ紙というか、そのメディアビジネスの、まあ主要な儲けどころって、まあ購読料収入みたいなところと広告っていうのが、まあやっぱり二大巨頭、まああとは寄付みたいな話とか、その非営利でやっていくみたいな話とかが、まあ大体この辺のパターンになってくるかなと思うんですけど、まあそのあたりのこのバランス感覚をどう取っていくかっていうのは、やっぱりこうメディア業界の永遠の課題ではあり、まあその中でこうどう仕組みとして作っていくかっていうのを考えなきゃいけないよねっていうところは、多分みんな議論をしているところかなとは思っていて、そうですね。この辺結構難しいんですけど、まあ吉田さんが最初の問題意識のところで提言されてた、そのテクノロジー、レコメンドの技術が悪いわけじゃなくて、ビジネスモデルが悪いって言ってるのは、私もそこはすごく同感で、なんかそこのところ、どうやってお金を稼ぐかってところで、まあ必ずしも PV によらないモデル、まあ購読料収入をきちんと取れるようなモデルであったりとか、まあそういったところの仕組み作りが大切なのかなと、自分は思っていて、自分も思っていて、なんかこう仕組み作りをすることで、なんだろう、人間の行動ってある程度制御できる部分があるかなと思ってるところがあって、例えば、なんか自分はサッカーとかスポーツも結構好きでよく見たりとか、まあなんかスポーツ系のイベントをちょっとプライベートで主催したりとかもしてるんですけど、なんかその中の例で言うと、昔サッカーの勝ち点って、勝ったら2点、引き分けだったら1点、負けたら0点とかだった時代があったんですね。1990年とかそのあたり。で、今って、勝ったら勝ち点3で、引き分けだったら1で負けたら0とかなんですけど、これなんで変わったかっていうと、その、勝っても勝ち点2で、引き分けなら勝ち点1だったとしたら、攻めないっていう戦略が結構安定みたいな風になってしまってた時代があって。
なるほど。
で、サッカーのこのエンターテインメント性というか、サッカーをこう健全に面白くしていくっていうのを考えたときに、システム側の、
面白い。
外装というか、外からの影響として、勝った時の勝ち点を2から3に上げようっていう取り組みがあって、まあ、それによって、こう、勝てなかった時の損失が大きいっていう風に、みんな見なして、攻撃をいっぱいするようになって、サッカーがまあ、面白くなったというか、まあ私は面白くなったと思ってるっていう感じなんですけど、そういうことで、そのシステム側の仕組みを変えることで、中の人の行動に影響を与えたっていうところの話とかがあって、まあなんかそれに私は近しいところがあるのかなとは思っていて、健全な仕組みさえきちんと定義して、こういう方向、そのゴールを入れることで勝ちに行くことっていうのが、このサッカーっていうゲームの中ではいい方向なんですよっていうのと似たようなものを、そのニュースメディアにおける成功、特にそのことデジタルっていう文脈において成功っていうのは、その PV をバカほど増やしていけばいいってわけじゃなくて、何ですかって、この何ですかはまだ誰も分かってないと思うんですけど、この何ですかの方向にうまく傾くような仕組み作りを作れたら、なんか作ることが大事なのかなって自分は思ってて、で、ここが何だと思いますっていうところをちょっと教えてほしいなってみたいに思ってるところなんですけど、そこを考えていくのが、まあ自分のその結構長いスパンでの目標であり、まあずっと考えてることかなって思ってます。
へえ、いや、それまさにその業界の人たちは、つまりビジネスモデルの話だよねって言うと思うんですけど、なんか自分はユープラさんからこの話を聞いてたら、教科学習の報酬系をいじれっていう話に聞
こえ
て。
いやいや、まさにそういうイメージではあるとは思うんですけどね。
やっぱりその語る人というか、どの立場からその話をしてるかによって、ちょっと捉え方とかも変わるから、結構ジャンルが違う人たちが喋るのって、 なんか有益なんだよなとかって思ったりします
ね。そうですね、そうですね。なんか結構中のすごいその記者出身でバリバリずっとやられてるような方とかと話をしたときに、その人たちがすごい思ってる問題意識っていうのをなんかよく考えると、あ、それってテクノロジー側の視点だと、そう、こういうワードでラベリングがされてて、うんうんうんうん、そういうところで論文がいろいろ出てたりもするんですよっていう話とかすると、すごい面白かったりもしますし、なんかそこで持ってる問題意識が、なんか実はやっぱりこの編集の側で人も、ああ、ずっと思ってたよっていうところ。なんか、まあ、結構よく言われてるのは、まあ、推薦のところでこう自分が思ってる記事、自分が読みたいと思ってる記事ばっかり出てしまうと、それってじゃあ本人のこの情報収集のためになってるのみたいなところ。とかの問題点っていうのは結構推薦の文脈の中でよく言われることかなって思うんですけど、まあそれも結構その紙の新聞をずっと作ってた人がこうデジタルに変わってきて思ってたこととして、まあ紙の新聞だとこの自分が興味ない記事でもパラパラめくってる時にこう見出し見かけてちょっと情報収集をするみたいなところの仕組みがまだデジタルではきちんと作れてないんじゃないかみたいなところっていうのとかは結構問題意識として語ってくださる方とか語ってる方とかもいたりするので、なんかそういうところとかも含めていろんなジャンルの人と話すのはとっても楽しいかなと思ってて、まあこれ聞いてる方とかでも私はこう思うとかそういう話ご意見みたいなのとかがあると思うので、ぜひその辺もいろいろお話ししてみたいなって思うとこですね。
はあ、え、ちょっとあのまあお金稼ぎ方の話はい、はい、もうちょっとしたいんですけど、ちょっと話がそっちに行ったから一瞬だけ違う話聞きたいんですけど、
はいはい、
あのレコメンデーションにおいてそのなんだ、偶然、まあいい記事見つけたみたいな、紙のやつとデジタルのやつの違いで言われたやつって、なんかまた別の名ではセレンディピティを実現するようなレコメンデーション技術みたいな話があると思うんですよ。もしくは、興味あるやつばっかりに塞がっちゃうフィルターバブルの問題をどう解決するかみたいな話も、まあセットかなと思うんですけど、それって、そのデジタルの文脈では、レコメンデーションの技術によってフィルターバブル問題の解決とかセレンディピティを実現するっていうようなのって技術的にこうなんかできるよねとか、いや、やっぱ無理じゃないみたいなのって今こう中の人たち的にはコメントがあったりしますか？
まあなんかこれはすごい面白くない回答になってしまうかもしれないんですけど、なんか良い推薦ってなんだろうって問題に帰着するかなと思っていて
そうなんですよ。そうなるのか、やっぱり。
まあ、実際、やっぱりこう、まあ先ほど言ってくださったセレンディピティっていうもの、まあなんですかね、うん、気づきというか意外性とでも日本語では言うのかもしれないんですけど、まあそれもこの良い推薦プラス、この意外度みたいなところでこううまく形式化を試みてる話とかはいろいろあるんですけど、まあやっぱりどう考えても何を良い情報というか何を、まあ、メディアの文脈で言うと読者とかに届けたいかってところをきちんと定義した上で、うん、で、それをもって、これが、だからセレンディピティに効く良い推薦なんだ、みたいなところの議論になるかなと思っているので、なんかここはやっぱりこのサービス設計にすごく強く依存する部分かなと思っていて、なんかそこの定義をまずやらなきゃいけないし、多分そこに正解はないんじゃなかろうかなと思っていて、っていうのが、まあ自分なりの解釈ではあると思いますし、まあ学術的なところでも、まあ例えば何ですかね、レクシスっていう、まあ推薦の国際学会がある。
はいはい、
あの、
はい、
終わったのかな ?2020 年も最近やられてて、結構オンライン開催といえど、うん、なんか深夜帯にやってたので、日本から参加してる人すごい厳しそうなところで見かけてましたが、まあそこの文脈の。
ウォンテッドリーの松村さんとかが主張されてたやつですね。
はい。そうですね。このレクシスのコンペで、ウォンテッドリーの方が3位に入ったりとか、
うん。
エビリアの方が優勝してたりとか、まあそういった文脈でも、あれもツイッターのエンゲージメントを予測するみたいな形で、まあ講義のメディアを扱ったコンペティションが開かれてたりもしたんですけど、まあその中でもやっぱりこの、うん、良い推薦とかなんだろうみたいな話とかって、やっぱ現在進行形でキーノート、その基調講演みたいなところで議論されたりはしていて、なんかそういうのを見てても、なかなかやっぱり正解の難しい課題ではあるかなと思いますし、あとは、なんか2016年とか17年ぐらいとかに結構その推薦の文脈の大御所の人、ミシガン大だったっけな、ヨセフ教授っていう方がいるんですけど、なんかその、うん、推薦で言うと、ムービーレンズとかって言ってわかりますか？映画の推薦データセットっていうのが結構、
はいはいはい、
推薦だと有名だと思うんですけど、あのデータセットとかを公開してる、うん、 アメリカの教授がいるんですけど、そこの人たちは結構その推薦アルゴリズムの、アルゴリズムそのものってよりも、こう、インターフェース、ヒューマンコンピューターインタラクションみたいな、そういうところに、こう、焦点を当てた研究を2017年、16年ぐらいからやってる感じの人たちがいて、なんかその人たちが結構話してる中、まあ、それこそポッドキャストとかでそういう話を2017年ぐらいとかにいろいろしてたりするのがあるので、なんかぜひ聞いてほしいんですけど、うん、なんかその辺とかでも、やっぱりこう良い推薦っていうのはこうどう定義するのか難しいよね、みたいなところだったりとか、なんかそういう話をすごいしてるので、なんか全然答えになってないですけど、やっぱりこうサービスに沿った良い推薦って何ぞやってところを、なんか考えるしかないっていうところが、あって非常にこの答えづらいところですが、まあ少なくとも自分はまだこれがこうだってところは思ってはいないというか、分かってはいないんですけど、まあいくつかなんかその例えばアルゴリズムでやるんだったら、こう推薦を出した中で、なんだろう、自分が見すぎてるジャンルは出さないようにするみたいなやり方だったりとか、あとはブルンバーグかな、ブルンバーグが3年前ぐらいまでやって出たっていうのを、それこそレクシスのインダストリーセッションとかで発表してて、今そのやり方をしてるか分かんないんですけど、やったのはトップ N 個の推薦を取ってきた後に、そのトップページで出すときにはもうアルゴリズムガン無視してランダムでシャッフルして出すみたいなのを採用してるやり方とかもあって、もうそれはもうある程度バコッと取ってきたら、はいはいはい、あとはちょっともうこのランダム性に委ねることで新規性を出そうみたいなことをやってたりとか、なんか結構いろいろ試行錯誤してる会社がまだまだ多いのかなとは思っているっていうのが現状になりますね。
なるほど。そのメディアの出す人たちの哲学というか、何を目指すかっていう、あなたたちは何を見せたいんですかっていうところのまず定義があるってことですね。
そこになると思っていて、で、そこはもう必ずしもそのメディア業界で一個のゴールにはならないはずで、その各新聞がいろんな、その紙の新聞、ですら、紙の新聞でもこのいろんな一面が各紙ある中で、そのレコメンドアルゴリズムで一個の方法に統一されるわけもないと私は思ってるので、まあ、この会社の方針としてこういうアルゴリズムを実現したいんだよ、みたいなところを、まあ考えていくのが大切だと思ってますし、で、アルゴリズムっていくらでも、なんだろう、悪いことできちゃうし、変な使い方ってできちゃう、と自分は思ってるんですけど、まあだからこそ、ある程度技術が分かってる人が、まあその報道機関の中とかにいて、そこを一緒に作り上げていくっていうところの必要性だったりとか、まあ楽しさみたいなのは自分は感じていて、まあそういうのも今すごい楽しいなって思ってお仕事してるってところはありますね。
あれですね、なんか僕たちもすごい一言じゃないなっていうふうに思ったのが、そのやっぱその PV とか、あるいはそのクリックスルーレートとかってすごい、その会社側としても、そのクライアント向けにしても、すごいわかりやすい指標だと思うんですけど、じゃあなんかそれ、実際上げられるんですかとか、上げたら、なんかどう嬉しいんですかとかって、やっぱりその、もっと上の抽象的な視点で、そのサービスとしてどういうの体験を実現したいかとか、っていうところがやっぱり重要になってくるなっていうのは、僕たちも、ちょっと人事じゃないんだなっていうのは、ちょっと今身に染みて感じましたね。
いやいや、でもまさに多分そこは、その、まあ、自宅分析とかでもやっぱりこの結構根幹に入っていろいろお仕事することが多いかなとは思うんですけど、そのあたりのこの中の人と話したりしながらこう模索していく中でもやっぱ難しいとこだなとは思ってますし。だからやっぱそこが一番こう、難しいけど大事だし、まあ、なんか一番頭使ってるなってところはあるかなと思ってて。まあ、あまりこれはいい言い方じゃないかもしれないですけど、うまくそこが定義できてしまえば、その高度な技術は必ずしも必要じゃない場合も、あったりしますし、なんかそういったところに頭を使うっていうので、まあ、特にその事業会社の中に言うと、その、まあ、これは本当に良し悪しがあるかなと思うんですけど、まあ、中の人とコミュニケーションを取りながら、どっぷり使って、まあ、もちろん大変な面もありますけど、技術的なコミュニケーションをしながらいろいろ試すことができるってところは楽しいところかなとは思ってますね。
データサイエンティストの仕事をしていたら、多分結構多くの人がこうセレンディピティを実現するようなレコメンドをやりたいんだけど、どうにかならないって言われて、うーんって悩む経験をした人たちが結構たくさんいるんじゃないかなと思っていて、ぜひなのでユープラさんにこの質問をぶつけてみたかったと思いましたね。
いやいや、まあそうですよね。なんかそういうところ、まあ推薦っていうのはすごくとっつきやすいトピックでは あると思いながら、そのあたりをどうこなしていくかっていうところは、なかなか正解のない問題ではあると思いますし、まあ、そういったところが、まあ、パッとやれないからこそ、なんだろう、技術のこととかビジネスのこの橋渡しをするような仕事っていうのが、まあ、未だに残ってるし、まあ、今後しばらくはここのところでやっていけるかなって思ってるところではあるのかなと、自分は思ってますね。
いやー、面白い。これ、ちょっと、まあ、話元に戻してですね、
はいはいはい、
まあ、自分が脱線させたんですけど、元に戻して、お金稼ぐ方法についての話なんですけど、はいはいはい、メディアが、めっちゃバカな質問なんですけど、サブスクってどう思いますかっていう話を聞いてみたくて、こう、素人が見てたら、普通に、まあ、広告モデルに頼らないでお金稼ぐってなったら、まあ、やっぱりサブスクではって思っていて、世の中のいろんな SaaS のサービスも、まあ、サブスクで収益上げてるところがいるし、一部のニュースメディアは、サブスク化して、新聞の収益を超えたとか、デジタルの収益の方が上回ったみたいなニュースもあって、まあ、みんなサブスクに行けば良いのではって思うんですけど、やっぱりその、従来通りの、広告ビジネスでやってるところが、じゃあサブスク頑張りますってやったら、なんかやっぱりぶっ壊れちゃうようなものなんですか？なんかみんなやればいいのに、なんでずっと広告モデルでやってるのっていう、めっちゃ素人疑問があるんですけど。
そうですね。まあ単純に言うと、結構インターネットっていうものがすごく、なんだろう、その最初の価格設定を間違えてしまったのかなっていうところに結構自分は思うところがあって、なんだろう、なかなかその紙とデジタルっていうところで、すごい紙だと例えば数千円取ってるようなサービスが、デジタルだとなんだろう、ゼロが1個少ないようなサービスって、まあ特にニュースとかだと、新聞とかだとあったりもすることがあって、まああとはそのインターネットの情報って無料で当たり前じゃないみたいなところの考え方は、自分は必ずしもそうではないとは思ってますけど、なんかそういう考えを持ってる人が一定数いるような、なんかこう空気感になっちゃってるってところは一個問題としてはあるのかなと思ってて、なんだ、有料じゃんみたいなっていうふうに思っちゃうこと。なんか紙の雑誌とかがそのコンビニとかに置いてあって、なんかこう、ああ、有料なんだってあんまりこう思わないのと比べると、なんかウェブでこうツイッターとかでちょっとクリックして、例えばこう有料記事だった時に、ああ有料なんだってなった時のちょっとショック感って、ちょっとなんか違うものがあるかなと思ってて、なんかウェブのものって結構自由に見られるっていうような前提があるっていう中だと、そのサブスクにするっていうところでお金を払うっていうのが、なんか一個皆さんにとってというか、自分も含めてですけど、かなり障壁になってるところがあるのかなと思っていて、そこもあって、なかなかこう手を出しづらいというか、サブスクに移行できてないってところがあるのかなって思いますね。まあやっぱりこう、質として見えづらいというか、例えば自分の場合とかはもう本とかはほとんど Kindle で買ってスマートフォンにダウンロードしていくっていうようなやり方をしていることがもう最近はそうなんですけど、まあ、やっぱり紙の本っていう需要も根強いかなと思いますし、なんかその方がやっぱり買った感とかも出る、所有感みたいなのが出るみたいなところで、なんかそこのところでやっぱ紙とデジタルの違いっていうのは絶対あるかなと思っていて、デジタルの、まあ今実体が見えづらいものっていうところに、その紙、物体として見えるものと同額を払えるかっていうところが、まあ一個課題感としては出てるのかなと思っていて、まあそこが、何ですかね、その完全にこう紙だったものがデジタル化、必ずしも成功しない理由の一つかなとは思ってますね。
結構最近だと、まあ、Kindle にお金払うっていうのもそうですし、Netflix に毎月980円ぐらい払う人もすごい増えていて、はいはいはい、割とサブスクサービス、まあ、デジタルのものにお金を払うっていうのも、まあ、負のことなのかなっていうふうに浸透もしてきた気はやっぱりします
ね。はいはいはい、そうですね。ここ 1,2 年とか特に浸透はかなりしてきたのかなって思ってます。結構動画配信サービスが、まあコロナ禍もあって加速してるのもありますし、まあかなりそういう、いわゆる Google がやってるサービスだったりとか、そういうところの、まあ Amazon も便利だね、みたいなところとか、まあそういうところからかなり人口に階級してきたところはあるんじゃないかなとは思っていて、 まあそうですね。なので、まあサブスクっていうのは自分も、まあニュースメディアが生きる道の一個の選択肢としてはとても強いものとして有力候補ではあると思ってます。うん、やっぱり、その、ユーザー、まあ読者に対して提供できる価値の対価分を受け取るっていうのはすごくわかりやすい構造だと思いますし、うん、まあ皆さんも、まあ私も含めダゾーンとか契約したりしてるんですけど、すごいコンテンツが楽しい、うん、これを見たいっていう、これを1ヶ月ずっと見れるっていう権利を買うためにお金を月額一定数払うっていうところはすごい気分としてもすごくわかりやすいので、で、これを満たすことができれば今後継続していくし、まあニュースメディアとしても、例えば会員が今、なんだろう、まあ100万人仮にいたとしたら、まあ来月のある程度のこの入ってくる額っていうのが期待できる。多分100が0には絶対ならないし、まあ10とかにもそんなに減らないと思うので、まあある程度このキャッシュを回していくっていう意味でも期待ができるっていう意味で、サブスクリプションモデルはかなり強い有力候補なモデルではあろうなとは思ってますね。
うんうんうん。そうですよね。なんか世の中だと、あの日経とかニュースピックスはサブスクで成功した例としてよくあって、自分もニュースピックス、内容も、その、独占配信されてる動画とかも結構勉強になるから、お金、有料会員なんですけど、なんか最近だとツイッター見てたら、あと、ザ・ヘッドラインっていうニュース番組を、多分石田健さんっていう個人なのかな、まあ会社としてされてるんですけど、稼働されてるのはお一人っぽく見える、そのテクノロジーとか政治経済の話題を扱ってる、のをやられてる方も月額980円でそういうニュースの内容を有料で配信されてるとかやって、なんかつまりその中身が面白いものだったらやっぱりサブスクでも売れていって、逆に広告ビジネスだけでやってるやつは、あの、なんだろうな、なんか中身をアップグレードしていくモチベーションもかかりにくいし、なんかもう少し言うとちょっとコンテンツ作るのをサボっているのではって思ったりもしちゃうんですよね。こう一読者としては。
はいはいはい。
うん。
まあ確かにその広告で配信ができて、広告を見てもらってお金が稼げるってところなので、そこにその記事っていうコンテンツが介在してないっていうところの観点で言うと、そこをこうアップデートしていくとかリッチにしていくところのモチベーションが、その広告に過度に依存してしまうと落ちるっていうのは間違いないかなと思いますね。
なんか今すごい聞いて特殊だなって思ったのが、逆に YouTube とか Spotify って彼らってそのフリーでも見たり聞いたりできますし、でもサブスクしてもっといい体験で終えることもできますけど、はいはい、でもそのプロダクトとしてはその YouTube だったら動画って YouTube の方ではない外部の人が、うんうんうん、ある種勝手にやってるものですし、なんか Spotify も別のアーティストが作ったものをプラットフォームで提供しているっていう形なんで、
はいはい
はい、なんかあれはあれですごい特殊なんだなっていうのをすごい今思いましたね。
ああ、そうですね。なんかそこのところだと全然別というか、まあニュースメディアっていうのは中のコンテンツも自分たちで作るっていうところっていうのが、まあその YouTube だったり Spotify だったりっていうところとは一線を画しているところかなとは思ってて、そこの部分がすごく難しさを増してる要因ではあるなと思いますね。間違いないですね。なので、そうですね。なので、やっぱバランスがすごい大事なのかなと思っていて、まあなんか過度に一個のそのチャンネルというか、その広告ないしは、購読料ないしは、過度に一個の方法だけに依存してはいけないっていうのが、まあ最近自分が思っているところではあって、まあなんかすごい多様性っていう、すごい一般的なおしなべた表現になってしまうんですけど、まあいろんなやり方でお金を稼ぐっていう術を、まあ確保しておく。まあ最近他の選択肢で言うと、例えばイベント事業だったりとか、も選択肢にはなってくるかなと思っていて、まあ結構そのこれはオールドメディア、まあ新聞とかテレビ局とかは、そのそこで培ってきた一般への訴求力だったりとか、あとはまあ信頼みたいなところを、まあ武器にしたイベントをやるだったりとか、そういったところのイベントをまあ有料にすることでそこでの収入を得るだったりとか、まあイベントに紐づいた広告を受注するみたいな形でお金を稼ぐってやり方が、まあいろいろ選択肢としてはあって、まあそういうようなところを、まあいろんなチャンネルを駆使しながらお金を取る仕組みを作っておくことで、まあどこかが崩れたりとか、まあどこかがを仮に失ったとしても、ジャーナリズムっていうところの根幹は継続できるような仕組みっていうのを作っていかなきゃいけないのかなっていうふうに自分は思っていて、まあ、このあたりの議論はなかなか すごく難しいところではあるんですけど、かなり、いや、大切なところですね。
うん。なんか、あと、あれなんですよね。その、記事の面白さみたいな観点で言うと、はいはい、コンテンツが面白くて多くの人の興味を引くのであれば、お金を払ってでもやりたい、見たいと思うので、サブスクが成立すると。ただ、なんか別にめちゃくちゃ多くの人の強い関心を引かないけど、ジャーナリズム的観点で重要だから発信すべき。でも別に多くの人はお金払ってまで見たいと思わないから、サブスクは成立しない。だから広告ビジネスに、まあ、なってしまうみたいなのがある。
う
んうんとも思うんですよね。
そうですね。
で、そうした時に、なんかサブスクで成功してる側の記事ってすごい偏りがあると思っていて、その経済とかビジネスニュースっていうのは、こう価値を感じやすいから、サブスクとしても成功しやすいと思うんですけど、なんか一方で、その文化ニュースとか、やっぱりその地方のニュースとかっていうのは、サブスクとして成功しにくい。で、したら、でもただ自分はその、まあ、島根に住んでいたりとかしたので、そういう理由で、こう、ジャーナリズムが廃れていったりするのも、とか、文化の発信が廃れていったりしたり、お金が儲からないっていうのも、なんか違うというか悲しいなと思うので、結構文化ニュースとかでもサブスクが成功して儲かるモデルみたいな事例とかが出てきてほしいなっていう気持ちもあるんですよね。はいはい
はい、なるほど、なるほど。いや、それはもうごもっともですね。うん、まあ、今、そのお金を稼げるっていうところになると、どうしてもやっぱり仕事とか、そこに役立ちますよとか、そこに役立つ情報を提供しますよってところになると、まあ経済とかビジネスっていうトピックに特化したというか、そこを重点的に扱ってる媒体が、まあうまくいきそうっていうのはすごく納得できる結果かなとは思っていて、まあそういうところに寄っていくっていうのは、まあ一個そうだろうなって思ってるところはありますと。とはいえ、なんか、サブスクであんまり成功してる例はないかって言われると、なんか他のところで、例えば、ニューヨークタイムズとかの、今すごいデジタル化で成功してるって言われていて、今、正確な数字がちょっとパッとは出てこないんですけど、まあ、今度女性が新しい CEO になられるかなと思って、でそこの女性は結構40代の広告部門の女性っていうステータスで、
若い方ですね。
そうです、そうです。でその方が言ってたのは、そのデジタルの有料会員数を1000万にしていきたいみたいな話。デジタルも含めてだったか、うん、ちょっと今記憶が曖昧ですけど、あって。で、今、ニューヨークタイムズって600万ぐらいいるのかな？なんか、有料、デジタルの有料会員数がいるんですけど、
うん、
3割ぐらいって実はニュースじゃないっていうのをご存知だったりしますか？なんか。
へぇー。
いやー、知らないですね。
ニューヨークタイムズのデジタル、購読者数の3割ぐらいって、クロスワードパズルとクッキングレシピのサービスの会員なんですよね。実は。
それデジタルの中にそのクロスワードパズルが入ってるってことですか？
公表しているデジタル有料会員数、ニューヨークタイムズのっていうところが入ってて、なので、まあ、その意味では、まあ、これは文化チックなもののサブスクとして、ま、成功してるって言えるんじゃなかろうかな。
なるほど。
まあ、なんか、何かっていうと、このニュース情報っていうのを発信するだけじゃなくて、この新聞というか、そのメディア業界っていうのが、うん、まあ、今やろうとしてることっていうのは、まあ、その、それぞれのコミュニティにこう適した情報を、なんだろう。発信することであったりとか、そのコミュニティが求めてる情報をうまく届けるみたいなところが、大切なのかなって自分は思っていて。なのでその意味で、なんか必ずしも、なんだろうな、ニュースコンテンツだったりとか、まあそこのニュースに関する、補足解説みたいなのとか、まあコメントだったりとか、掘り下げ記事みたいなのだけが、その新聞社が扱うものじゃないっていう意味で、すごく扱う領域は広がってきてるっていうのはあるかなと思ってて、メディア業界の中でも。
うん。
なので、まあ、イベントを新聞社がやるっていう事例とかも、まあその一個かなと思いますし、まあ最近いろんな新聞社がこう YouTube チャンネル始めたりとか、あとはラジオみたいな形で、例えば朝日新聞が、まあラジオで聞ける最新のニュースみたいなのを配信していたりとか、なんかそういう形でいろんな形でもう読者ですらないユーザーとのコミュニケーションみたいなところにいろいろ切り替えて施策を打ってるっていう会社は、もうすごくいろいろ出てきてるところがあって、
ああ、なるほど、面白い。
そうなんです、うんうんうん、そうなんです。なので、まあなんか、すごいこれは長い話になってしまうかもしれないんですけど、紙の新聞ってものがなくなって、まあ紙っていうものがなくなって、デジタルにこう移行していくっていう過程で、うん、まあ今までは、その一対多というか、新聞社なりテレビ局なりしか持ってなかった情報っていうのを、この多数の方にこう配信するっていうような形で成立していた、まあマスコミュニケーションと言われてるものかなと思うんですけど、うん、っていうものが、まあデジタルの登場によって、うん、まあそれぞれの人が情報を発信できるようになった。
うん、
で、その今までは取材を介してしか世間にこう自分のメッセージを伝えることができなかった政治家だったりとか、まあ芸能人の方だったりとか、まあ各企業のお偉いさんだったりとか、そういった人も各々もう SNS で自分で発信する。で、うん、発信された内容に対して、その新聞局の中の人たちよりも詳しいそれぞれの専門家もそれぞれ SNS を持ってて反応をしていく。うん、みたいな時代になってきたときに、そのニュースメディアというか、そういう今までこの情報をある意味独占して配信してただけ、っていうと、まあ、すごい語弊があるんですけど、配信するっていうところで優位性をある程度担保していたところの構図は完全に崩壊したんですね。で、ここが多分一番デジタルのインパクトのでかいところで。なので、崩壊してしまったことによって、希少性、レアリティみたいなところがなくなってしまったのと、まあ、あとはある意味、その今まで報じてたことに対して誰もこう、反応することができなかったっていうのが、まあ、本人が反応することができることによって、ある意味信頼性への疑念みたいなもの。っていうのが出てきて、うん、このレアリティの低下と信頼性への疑念みたいなところで、もう、なんですかね、その新聞社、メディアとしての持ってるものが、すごい、モデルとして崩れ始めているっていうところで、一個立ち戻って大事になってきたのが、お客さんというか、ユーザーの反応を見て、どういう情報を欲しがってるかをきちんと見て提供するとか、そのコミュニティが分かってなさそうなことを捉えて提供するとか、そういう、何ですかね、ユーザーの反応を見た上でやっていくっていう、もういわばサービス業みたいな形ですかね。
そうですね、接客業的な。
車とかを作って皆さんにお届けする、うん、同じようなパターンの車を作って、まあ、たまにはオーダーメイドもあり得るけど届けてたっていう製造業チックだったものが、もう完全にこのユーザーの反応を見て対応して返すみたいな、いわゆるサービス業に転化してるっていうのが自分の認識ではありますと。で、そういったもの接客になった時に、うん、何をサブスクで提供するかっていうのも、もういろいろありなんじゃないかって思ってるところが、まあ自分の中ではあって、
うんうん、
一つがビジネスとか経済に役立つ方を提供するってやり方もそうだと思いますし、まあそれ以外に、なんだろう。まあクロスワードパズルとかは娯楽の一つですかね。なんかその、しかも娯楽の中で、まあニュースに紐づいてる娯楽みたいな形でこう、クロスワードパズルを提供してるみたいなところもあると思いますし、うん、なんかそういったところの、この、自分たちで必ずしも自分たちの事業領域を狭める必要はなくなってきているっていうところで、すごいサブスクってものを幅広く考えられる時代に、いい意味で言うとなってる。で、悪い意味で言うと、そういうふうに考えないと事業がやっていけなくなってる。っていうのが、サブスクかけるメディアの現状みたいなとこかなって自分は思ってます。
ああ、面白い。なんか今の話聞いてて思ったのは、ちょっとだけ話戻ると、その文化ニュースは、はいはい、サブスクみたいなの成功しないのではないかっていう話で、自分がその前に思ってたのは、なんか例えばですけど、まあ、京都の文化ニュースみたいなのを発信するってなった時に、それ自体では儲からなくても、京都が好きな人たちが集まるコミュニティのビジネスみたいなことをやって、で、まあ、それの周辺で儲けるみたいなやり方があるので、結構そのコミュニティビジネスみたいなのが、こう、切り口としてはお金儲けるためにありなのではって思ってたんですが、なんかさらにユープラさんのさっきの話を聞いてこう思い出したのが、ツタヤとかって本だけ売ってたところから、なんかカフェもやって、
はいはいはい、
こう家電も売ってとか切り口をいろいろ増やしていって、まあ、いろんな接触点を作って、で、なんかあそこはこう街のお茶を飲むというか、なんか本屋ではなくて、まあ、集まるコミュニティ的なところですっていう風にしたような話をこう思い出してたら、うん。やっぱり、まあ、情報が一方向じゃなくなって双方向にあって、お互いの意見も交換したいし、なんか多様な人たちが集まってワイワイしたいみたいなコミュニティ的なビジネスに向かっていくっていうのも、 なんとなくやっぱりそういう流れなのかなって思ったりしましたね、うん、
いやまさにその通りかなと思ってて、まあその京都の例とかでもやっぱり京都に行きたいっていう欲求を持ってるとか、そこの情報が欲しいだったりとか、まあ、例えば京都から出て今東京にいるとか海外で働いてるみたいな人に向けて情報を発信するっていうところで、まあ、なんかそのコミュニティとの対話だったりとか、まあ、その人たちが求めてる情報の体系化だったりとか整理だったりとか、うんうん、なんかそういったところを、まあ、講義の意味での何ですかね、役目っていうところで定義してあげて、でそこにその人たちが満足するようなものの対価としてお金をいただくっていうような仕組みを考えるとか、なんかそういうやり方も含めて、自分はメディアのこう新規ビジネス、まあ今は新規というか、その拡張するビジネスっていうところで考えられるんじゃないかなっていうところは昔から思っていて、
うん、
なんかそのあたりをいろいろ掘り下げていくのはすごく楽しいと思いますし、多分そういうところが、まあ新しいメディアっていうところでのなんかあり方なのかなって思っているところがあります。
めっちゃ、もう時間を超過して、まだめっちゃ喋りたいことがあって、ちょっとだけいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
あの、本当はそうなんです。ユープラさんに、まあ最近台頭してきてるスローメディアのお話とか、
はいはいはいはい、
あとやっぱりデータに関して言うと、データビジュアライゼーションみたいな、かなりこう、あのスマホに対応して縦スクロールする系の 3D のこうビジュアルを使ったニュースメディアとかも出てきてると思ってて、まあそういう話もしたかったんですが、ちょっとじゃあそれも時間がなさそうだから追い抜いたとしてなんかすごい聞きたかったのは、その新しいメディアのあり方みたいな話の続きなんですけど、ユープラさんがウィークリーカグルニュースされてるの、はいはいはい、あれもちょっと話を聞きたくてですね、あれはまあそもそもなんでやってるんですかっていうのと、で、お金稼げるかどうかっていう話で言うと、今はもうその1000人ぐらいユーザーがいるのであれば、まあ、その気になれば、ユープラさんのこの信頼感みたいなのも合わせて、別に収益化とかも全然できそうだとは思ってるんですよ。で、そういうのでもしない、もしくはまあ、今後されようとかあったかもしれないですけど、まあ、モチベーションとかそういう、なんだろう、これでビジネスやったろうぜみたいなのとか、なんかその辺って思われてることあるんですか？
はいはいはい、そうですね、ありがとうございます。まあ、まず、ウィークリーカグルニュースっていうのが、まあ今私が、毎週金曜日に配信をしている、その週の、そうですね、カグルっていうデータサイエンスのコンペティションに関する話題っていうのを配信しているものになってますと。で、今見たところ、購読者の方が1279名。ありがたいこと
です。おー、すごい。さらに増えてる。
まあ、無料というか、誰でも閲覧できる形のメルマガっていうところで配信をしていますというところですと。で、そもそもなんでやろうと思ったかっていうのは、まあ、もともとそのカグルっていうものが好きだっていうのがまず一個あるのと、まあ、このカグルっていうコミュニティはかなり、データサイエンスに関する取り組みを、まあ、自分がこういうふうにやったらこうだったっていうところをこう結構上位の方々も共有するような文化があって、すごいそういう知見を共有していってっていうような文化がすごい好きだったので、まあ自分自身も何かしら還元したいなっていうところの思いが、まあ確認に関してはあったっていうところと、まああとはそのメディアっていう文脈においてメールマガジンっていうものの価値がすごい改めて今注目されてるっていうのは、
そうですよね、
あります、
うん、
まあ、かなり、イギリスのファイナンシャルタイムズだったりとか、まあ、ニューヨークタイムズだったりとかもかなりメールマガジンっていうものをいろんなジャンルで出したりとかしていて、まあ、新しい読者との接点っていうところですごい注目されている領域ではあって、でこれってとはいえ今の時代メルマガかって思ってる自分もいたりしたんですよね。なんかそういう風になった時に、そうなんですよね、なんか自分で一発やってみようかなって思ったっていうのが、まあ正直なところかなと思ってます。
それはノートのマガジン有料配信でもなく、ツイッターでもなく、ブログでもなく、メルマガ。
そうですね、そうですね。まあなんかブログは、その歴史を紐解いていくと、まあ私も2016年の9月ぐらいから、まあ個人ブログをやっていて、なんかある程度、なんだろう、ブログでの発信っていうのは、 なんだろうな、こういう感じなんだとか、こういう記事を書くと見てもらえることもあるんだみたいなところを、まあ、やってたってこともあって、まあ、また別のメディアにちょっと別の種類のメディアに触れてみたいっていうのが、まあ、思いとしてはあって、まあ、最近だと、まあ、YouTube チャンネルみたいなのも作ってみたりとか、まあ、メルマガ作ってみたりとか、まあ、あとは自分では作ってないですけど、まあ、こうしてポッドキャストいくつか出演させていただいたりとか、なんかそういうところはいろいろやってるところがあって、やっぱりそれぞれの媒体、それぞれのこの難しさとか、楽しさとか、利点とか、そういうところがあるっていうのは、まあ、やってみて分かるところっていうのも当然あるので、なんかそういうのを体験したいっていう意味で始めたっていうのが、まあ理由のもう一つですかね。で、そうですね。まあ収益化っていうところで言うと、まあ何かいい方法というか、まあ私が今使っているこのメルマガのプラットフォームだと、有料課金にするってことはおそらくできないのかなとは思うんですけど、
ああ、そうなんですね。
パトロンみたいな形で支援者を募るっていう仕組みは確かあったはずで、まあなんかいいと思ったら月額500円ぐらい、5ドルとかをサポートしてくださいっていうような、まあ仕組みを設定することもできるかなとは思っていて、まあなんかそういうのをなんかやるのは、まあ、なしではないかなとは思ってるんですけど、まあ今は、何ですかね、結構自分が好きでやってるっていうのもあって、そんなに強くは考えてないっていうところ。まあこれも裏を返すと、そのきちんとお金を稼ぐってところができてないっていうところで、それでいいのかっていうのは思ったりもしますけど、まあ、現状はそんなに深く考えずに、まあ続けてるというのが正直なところですね。
いやー、好きでやってる人が一番最強だから、ちょっとどうしようだよって感じです。まあ、好きと言いつつもでも、毎週配信ってめっちゃ辛いと思うんですよ。なんか、自分も昔、ウィークリー人工無能っていうのを書いてて、好きで始めたんですけど、途中からもうあまりにも辛くなってきて、なんか、まあ、これ、仮に、例えば、まあ、有料にして、ちょっとお金稼げたとしても、続けるのしんどいなと思って、結局もうストップしちゃったんですけど、なんかその、しんどいと思ってお金を取ろうかなみたいなのも、ないんですかね。
僕の場合はむしろお金を取ってしまった方がしんどくなるかなって思ってる。
ああ、まあそうなんですよね、うん。
責任感というか、それが発生してしまうかなと思ってるのもあって、まあなんか、その、これはいいことか悪いことかわからないですけど、まあ今は勝手にやってるだけなので、例えば今日収録今木曜日の夜ですが、明日の配信が仮になかったとしても、誰からも文句を言われる筋合いはない。道理的には、なんだろう、あるかもしれないけど、あんまりないとは思っていて。
はい。
まあなんかその方が気楽にやれるし、まあだからこそ続いてるのかなって思ってるところはありますね。
へえ、そうか、面白いですね。これがでも、2000人、3000人ってなっていったらもう、やめたら死、みたいな。
そうなんですよね。
今日届かなかったけどどういうことですかみたいなことを言ってくる人が増えてきそうですね。
ああ、でもなんかやっぱ反応があるのはありがたいなっていうのは日々思っていて、結構メルマガってなんだろう、一方向性がすごい
確かに
メディアではあると思うんですけど、うん、まあなんかそのツイッターとかで今週取り上げてもらったやったーっていう声とか、うん、なんか今週のこのニュースめちゃめちゃ面白かったですみたいな話だったりとか、あの時折リプライでくださったりとか、あのたまたまタイムラインで見かけるみたいなこともあるんですけど、なんかそういうのとか見てるとすごい嬉しいのはあって、なんかそれで続けていきたいなっていう気持ちには、うん、なったりしますね。なんかどちらにせよ情報収集は、まあ、するので、まあその流れでもう一つちょっと自分が、こう、情報を一こねするとお届けできるっていうぐらいの認識ではあるので、で、それで喜んでくださる方がいるんだったら、まあ続けようかなってところもありますし、うん、なんか、そうですね、なんかそんなに高尚なことは思ってないというか、だらーってやってたら。
そうか。
今に至るって感じです。
いや、もう、これをお聞きの皆さんはぜひ、ウィークリーカグルニュースへの温かいコメントを皆さん書いてあげてください。僕は、毎週、なんか趣味で配信するという辛さをちょっと一応は知ってるので、そうですね、コメントとかはめちゃくちゃありがたいと思ってます、本当に。
いやいや、そうですね。まあ、自分の先輩だと、うん、ウィークリーマシンラーニングって。
いや、本当にそうですよね。すごい
すごいですよね。160とか、うん、自分の多分。
もう狂気ですよね、
そうなんですよね。もう多分3年
近く。本当にすごい。
やられてるんじゃないかろうかなと思うんですけど。うん、まあなんか、うん、その作者の方が何かの発表会で言われてたので、まあなんか週単位で結構情報をまとめて発信するのは なんか毎日とか月単位とかに比べると自分にとってはいいペースだったっていうのを書かれてるのとかも拝見して、うん、まあ週だとしたら、まあその学生新聞大学時代にずっと出してた時も週刊で出してたので、なんかそのペースとすごい似てるなと思って、うん、自分の感覚、肌感覚にはすごい合ってて、やってますね。
わあ、そうですか。いや、でももう本当に毎週配信してるって、まあ正直強靭だと思いますよ。
そう、いや、でも、新聞は毎日出てますよ。
いやー、そうですけど、まああれはビジネスなんで。
ああ。
ど
うでしょうね。
だから。やろうと思ってできるもんじゃないんで。
なんか白金工業 .fm も、じゃあ、なんか、有料、それなりに視聴者がいて、じゃあ有料にしますってなったら、プレッシャーすごいなと、ちょっと今思います、
ね。
いや、
そうですよね。なんかお金取ってる方が。
それもそれで嫌。
なんかそこは難しいんですよね。なんかそのきちんと、そこをビジネスにつなげるっていう練習なんだとしたら、そこのところの模索もやった方がいいのかもしれなかったりもしますし、なんか、まあ仮に今は、そのメディア企業っていうところの一従業員っていう立場でお仕事をしていますけど、まあなんか今後、そのメディア業界を、なんだろう、メディア業界の中で新しいことをやっていく上では、独立している方が動きが取りやすいっていうアイデアを思い立つかもしれないですし、まあなんかそうなってきた時にきちんと自分でお金を稼ぐっていうところをやっていくぞっていうふうに、まあ思うかもしれないかなとは思ってるんですけど、なんかその辺も含めて、なんだろう、とりあえず、いろんな発信のやり方だったりとかっていうところは模索したいなっていうのはずっと思ってる中の一つが今メルマガをやってたりとか、まあたまに YouTube の動画作ったりとか、ブログ書いたりとか、まあ登壇もしてみたりとか、まあそういったいろんな活動の中にあるっていうところですね。
うん。ちょっとまだ配信できてないんですけど、今週の同じ週にブレインパッド社の草野社長にも
喋
っていただいて、
はいはいはい、
なんかなんで起業したんですかっていう話を聞いたら、こう自分がサラリーマンとしてお金もらう前に、まあ、なんか一人の自分の力だけでも稼げるかどうかっていうのを試してみたかったからみたいなコメントがあったんですよ。なんかそれって言うと、ユープラさんがメディアの仕事されてる方として、しかも自分で、なんていうかプライベート配信してるメディアで収益を、まあ普通に自分が暮らす分ぐらいだけ収益上げられちゃったら、マジで本物のすごい人やなと思
います、ね。いやー、まあその辺はどうでしょうね。なんかいろいろ模索していきたいとこかなとは思いますけど、まあ今の話で言うとすごい共感するところが一個あって、なんか自分が個人ブログ始めたのが2016年9月って先ほど言ったんですけど、その始めた理由は結構そこにあって、その学生新聞でずっと記事を書いてたんですよね。で、学生新聞で記事を書くと、まあ読者、まあ数万人とか数千人の方に届きます。で、ウェブで記事をやっても、その1記事あたり、なんだろう、結構な PV 数いったりとか、月間で10万とか、さらにそのオーダーの PV が出ますっていうところの体験とかしてて、そういうのをやってた時に、でもこれってその媒体としての価値じゃないって思った時が、自分としてはあって、この、その学生新聞を見に来てるのであって、自分の記事を見に来てないよなって思う時が途中であって、個人ブログを始めたんですよね。で、はい、ハンドルネームをその自分とどうやっても結びつかないようなハンドルネームにしたのも、その理由があって、その自分っていうものと関係ないところで記事を書いたりとか、ツイッターを運用して、はいはい、きちんとそのフォロワー数が増えるだろうかとか、PV 数が見てもらえ、増えるだろうかっていうところで、やっぱ実際最初やってみると、本当に1日、なんだろう、ブログって 10PV とか 100PV もいかないじゃないですか。というか、いかないかったんですね、私の場合は。で、あ、やっぱり、その媒体として来てもらってるものってすごくあったんだなってところがある中で、なんかいろいろ模索していく中で、まあ月間のブログの PV もすごい増えてきたりとか、ツイッターのフォロワーとかもちょっとずつ増えてきたりとか、なんかそういったところをこう、なんだろう、武者修行をするためのアカウントが、まあ今のアカウントであって、で、それが勝手に巣立ってったっていう感じの認識を僕はしています。
わー、わかる。もう自分からあらゆる看板を取っ払っても、ちゃんと残るものがあるかを試してみるみたいな感じですかね。
そうですね。それをやりたかったのが、ちょうど2016年9月ぐらいで、 ありがたいことに、一定数の
反
響があってという感じになっておりますね。
うん。まごうことなき本物だったということが証明されていますね、これ。いやこれマジでちょっとまだ1時間以上ぐらいは話せそうなんですが、ちょっといろんな質問をぶっ飛ばして、そうですね。はい、まああんまり長くても聞く方も大変だと思うので、ちょっとラスト質問なんですけど、はい、ぜひぜひですね、これポッドキャストの番組なので、メディアのお仕事をされているユープラさんに、なんかポッドキャストってどう思うっていうのを聞いてみたかったんですけど、
はいはいはい。
どうなんでしょうね。個人的にはどう思ってるかというと、結構そのアルゴリズムとかも今、まあ実質ないようなものですし、お金を上げる方法もないですと、なんかインターネットに残された最後の荒野みたいな感じだと思ってるんですけど、ポッドキャストは。で、だからこそ、まあ結構なんか、そういう、こう、SNS 的な毒され方をしてないヘルシーなメディアなのではって思ったりもしてるんですけど、結構ながら作業をしながら、時間を無駄に潰すことなく、こう話を聞いたり情報を吸収したりとかできるし、なんか実際にこういう人の声とか話し方とか聞いてると割とパーソナリティみたいなのも感じられて、なんか温かいメディアだなとかって思ったりすることもあるんですけど、ユープラさんは割といろんなメディアをこう試験的にやったり自分で実践されてますけど、ポッドキャストはまだされてないですが、なんかその辺に対することとかも含めてポッドキャストどう思うっていうのを聞いてみたいんですけど。
はいはいはい。そうですね。まあ、その温かみがあるっていうところに関してはもう全面的に同意で、やっぱりこう、なんだろう、文字としてその人が書いてる文章とか、ツイッターでこんなことやってる、活動をやってる人だっていうのを見るのとかに比べて、まあすごい情報量は増える。なんかこういう声の低さなんだみたいなのとか、こういう喋り
方、うん。そうなんですよ。それがいいところ。
情報量は増えるなって思っていて、まあなんか、何ですかね。まあ昔から、まあラジオがあると思うんですけど、まあ音声メディアのすごい、はい、代表格として、まあそれに、こう、価値が改めてこう見直されてるのと、同様にやっぱ音声メディアってものの価値が、こう、改めて見直されてるところはあるんだろうなって思って見てるところはありますと。で、まあさらに言うと、やっぱりその YouTube とかの、まあ画像、とかに比べて、まあ編集っていうところでも、まあ音のところだけになるので、何をこうどう表示するかっていうところがすごいサクッと落とされて、まあその音声、喋ってる人の声だったりとかにすごい集中できるというか、まあそれしか情報がないっていうところでも、なんかその中身をきちんと見ることができるとこだったりとか、あとは、まあ最近多分どのプラットフォームでもまだポッドキャストって文脈だとすごい広告が差し込まれるっていう仕組みとかは、そんなにない。僕の知る限り。
そうですね。
なかったりするので、まあそういう意味でも、なんかまだまだこう模索の段階にあるメディアにはなってるのかなとも思いつつ、まあ気になる点もいくつかやっぱりあるとは思っていて、まあ個人的にはやっぱ何ですかね、二つあって、一個はやっぱ検索性ですかね。なんかこの、
そうですね。うん。
まあ文字起こしするサービスみたいなのもあったりしますけど、まあ一般に音声の検索ってすごく難しかったりして。まあ、あとは、例えば今、Google で、なんだろう、このメディアの将来みたいな風に検索をかけたとして、多分、白金小読み FM で私がこういう風に喋ってることって、もう検索にヒットしないですよね。多分、中身の。
そうですよね。そうですね。
書き起こしでやってることは、それを拾ってくれるかもしれないですけど。まあ、そこはまあ、Google さんの技術とか、その検索ブラウザの技術的な問題なのかもしれないですけど、まあ現状としてその中、喋ってる中身が検索に引っかかりづらいっていうところっていうのは一個気になっていて、まあここがどう、これはテクノロジーでサポートできる部分でもあるとは思うので、なんかどう変遷していくのかなってところに、なんかまあ思ってるというか注目はしてるっていうところ。
うん、
あとはもう一個ちょっとネガティブなところで思ってるのは、その音声ってなんだろうな。すごい情報量としての摂取する速度が、そんなに人によって変わりがないかなと思ってて。
はいはいはい、そうですね。
時間のポッドキャストあった時に、まあ例えば自分の場合とかだと可能であれば 1.5 倍速とか2倍速で聞いたりとかもするんですけど、まあにしても40分とか30分とかの情報量になるじゃないですか。うん、で、一方で、その文字を読むっていう文脈で言うと、例えば100ページの文章があった時に、なんかそこから情報を抽出するのってこうパーって見て、すごい早い人とかって いると思ってて、なんかこの全部一文字一文字読んでいく人と、まあなんかこう必要に応じてパラパラってめくって要点だけ、そう自分に必要な分だけ抑えるっていうところっていうと、なんか本当に効率っていう面で言うと、その 1.5 倍とか2倍じゃなくて100倍とか、もう1000倍ぐらいのレベルで情報処理できる可能性がある媒体かなと思ってて、
うん、
読むっていう文脈は。
いや、そうですよね。それはもうそうだと思う。うん。
でも検索っていうところもそこでも、なんかコントロール F して必要な情報だけ飛んでくっていうところもできたりしますし、なんか、そのあたりの意味で、まだまだこの情報量の密度が若干薄いのかなって思ってるところがあって。
わかります、わかります。うん。
まあ、論文とかも、このグラフ見ながらガーッと読んでいくと、ある程度情報は、なんかこう、パッパッパって摂取できる一方で、ポッドキャストってなんか、こう、積んどく、最近こう、積みポッドキャストが自分の中であったりするんですけど、皆さん、この SNS の
消化されにくい。
楽しい。ポッドキャストをいろんな方が始めてるので、もうありがたいことにめちゃめちゃ積みポッドキャストがあるんですけど、それとかも、この積みブログ記事とか積み本とかってこう結構頑張ると一気にバーって消費できる一方で、積みポッドキャストのこう減り方ってなかなか、
そうですかね。
だからそれは、なんかまあ検索ってところにもかなり近しいところあるんですけど、この飛ばしてった時になんかこう過去のどこまでどう飛ばしたかっていうのが、わかりづらくて、じゃあどこまで戻ればいいのかっていうのがすげえわかりづらいとか。まあこれはなんか音声メディアっていうところの、まあ、特性の一つかなとは思うんですけど、なんかそこの情報の処理の、なんだろうな、仕方のところっていうところに、まあ、まだまだ課題はあるかなと思っていて、
うん、
そこって多分、音声認識のテクノロジーでうまく解決できる部分もすごくあるのかなって思ったりとか、まあ、
そうですね。
プラットフォームとして、なんか自動書き起こしが付与されるみたいなこともあるかもしれないですし、
うん。
なんかそこの組み合わせで、なんか解決できる部分なのかもしれないですけど、まあ現状としてはちょっと、なんだろうな。まあ、不満とは言わないですけど、そこのところが気になってるっていう感じですね。
うん、うん、うん。なんか多分、ポッドキャストのその技術的ラストピースは本当に文字起こしで、文字起こしがかなり正確にできたら、もうあとは時間の問題。なんかもう、レコメンドもできるし、内容の要約みたいなのも多分ある程度できるようになるし、時間が経てば。で、まあ、それを収益化もできるし、で、ひいてはまた SNS 的な悪い面の汚染みたいなのも始まっていくと思ってるんですが、そうですね。まあ、情報吸収みたいなのを上げるためには、多分そういうテクノロジーのブレイクスルー待ちで、でもそれは多分勝手にもう何年か後にできちゃうと思っていて、まあ、あとはあれかな。そうですね。それは期待ですね、同時に。
そうですね。なんかまあ、自分がよく生息してる、そのカグルの界隈だと、うん、Spotify が、そのポッドキャストのデータを提供した TREC チャレンジ。
ありましたね。
ポッドキャストの、コンペティションみたいなのを、開催していて、うん、まあ、そこがまさに、その音声をこう解析して、検索っていうタスクと、うん、あともう一個、要約ってタスクですかね。
あ、そうでしたね、そうでしたね。
はい、やってもらうみたいなところ。これが多分、こう、まさに今、技術的なトレンドとして取り組んでるところかなと思っているので、うん、まあ、ここの進展っていうのも、まあ、注目してる一方で、まあ、ここの進展が求められてるってことは、まだここが多分、音声メディアとしての課題感なのかなっていうところが、思ってるところですね。
うんうんうん。まあ、ポッドキャストはあと散歩してるとき、運転してるとき、お皿洗ってるとき、山に登ってるときとか、そういうときですね。
そうですね。なんか、まあ、あとは、まあ、シャワー浴びた後とか、ちょっとした、このなんか、ぐだーっとしてるときとかに行くとか、うんうんうん、なんかそういう意味ですごくいいメディアで、なんか今まで、その読むっていう行為ができない時間帯にできるものとして、新たに出現してきたものとして、とっても注目してますし、なんかこれもうまく発展していってほしいなと思ってますね。
そうですね。うん。まあ文字起こし完成しちゃったら、なんかただ終わりの始まりみたいなイメージも自分はあるんですけど。
ああ、そうですね。多分そこに、うん、なんかビジネス価値があるっていうふうになってきた段階で、
ですよね、
まあいろいろ、例えば広告モデルが入ってきたりとか、うん、まあそこのサブスクリプションをどうするんだって話とか、うんうんうん、多分、まあ、テレビとかが今までこういろいろ通ってきた道だったりとか、まあそういったところを経ていくっていうのは、うん、まあ世の常ではあるとは思ってて、まあそれもでもいろんな、 テクノロジーの中で通る道かなと思ってて。まあ自分、例えば、1年前なのかな、オキュラス GO って VR のツールとか。
ありましたね。はい。
あれも出た当初すぐ買ったりしたんですけど、あれの中で、なんかこう、なんだろう、新聞の画面映して読むとか、あとは、PC とかが、
それはしてないな。
VR コンテンツを提供してるとかがあって、それとかを買ってすぐ、まあ、最初にやったりしたんですけど、なんかあれとかも、やっぱ新しい時代の、この、伝えるっていうことの模索かなと思ってて、いや、結構 BBT のこの VR で、すごい、まあ、例えば、その Amazon のすごい奥地とかに記者が取材に行ったやつとかの映像が自分で追体験できるみたいなコンテンツが。
ああ、それは面白そう。
あったりとか、まあ、その、まあ、例えばその戦時中のその、そういうところのリアルみたいなところを、取材記者が行って、そこを撮って、そこを体験できるみたいな形で、まあ、今までなかった体験っていうものを提供できるものとして、まあ、技術と報道っていうものは、まあ、切っても切れないもの。まあ、デジタルと切って切れるものが、この世の中、今のご時世にあるのかっていう話はありますけど、まあ、新聞っていうものも元をたどれば、その活版印刷っていうものがあった時に、まあ、宗教の、話でこう、いろいろ配るっていうところの文脈から出てきたものだったりもしますし、まあ、そういう新しい、今使える技術っていうものを使いながら、まあ、どう、情報を伝える。で、今のご時世で言うと情報を伝えるだけじゃなくてコミュニティとの対話をしていくっていう文脈で、いろいろ、まあ、お金を稼ぐっていう面だったりとか、社会を良くしていくっていう文脈で、もろもろ試すことができる、まあ、楽しい業界だなっていうふうには思っていて、まあ、ここのところでうまく模索をしていけるといいのかなっていうのが、まあ、最近のお気持ちではありますというところですね。
ああ、ありがとうございます。なんかいい感じの締めになってきましたね。そうですね。まあ、ちょっと多少質問をぶっ飛ばしてしまったところもあるんですが。
全然。
こんなところにしますかね。
いいですよ。別に、なんか番外編、流さない番外編撮ってもいいですよ。流さない番外編。僕の YouTube
でも。誰も聞けない。ユープラさん、ポッドキャストを始めないんですか？
いやー、どうでしょうね。ちょっと今、やるにしても YouTube で音だけでやるとかやろうかなとか思ってるとこは、ありますね。
それは、その、PV が撮れるから的な意味合いでですか？音だけ YouTube。
音だけ YouTube は、まあ、単純に、ちょっと YouTube の方が、レッドオーシャンだなと思ってて。
おー、より厳しき方に。
ああ、そうそうですね。なんか、いや、なんですかね。これはすごく難しいところではあると思うんですけど、まあ今、このいろんな方々が、ポッドキャストとかやられてますけど、まあ結構それを、なんだろう、Facebook なり Twitter なりに貼って、そこから流入してもらう流入がほとんどかなって、まあ思ってるところがあって。
あ、そう思います。はいはい。
うん、そうですよね。なんかまあその、ポッドキャストとしてのプラットフォームも当然ある一方で、多分そこでデータサイエンスとか入れて、その自分たちのフィールド。まあ、特に自分の場合、会社でも何でもない個々人なので、そっちからの流入ってほとんど想定できないかなって思ってて、そうなってくると、なんかツイッターの、なんだろう、エンゲージメントと、ポッドキャストのエンゲージメントってもうほぼほぼ相関しちゃうかなって思ってて。
そう思いますよ。ツイッターで話題にならないと、リスナー増えないので。
そうですね。なので、ツイッターでこう、うん、頑張るっていうとこと、ポッドキャストで頑張るっていうのが、なんか方向として似ちゃってる気がするんですよね。
なるほど。
YouTube の方がもっといろいろ戦える要素があると思ってて、その YouTube のレコメンドに拾ってもらうみたいなところだったりとか、
うん、そうですね。
アイキャッチ画像を頑張るだったりとか、なんかそういった意味で、Twitter と違う方向で頑張、良くも悪くも頑張る必要があるなと思っていて、なので、そっちの方が楽しそうだなっていうか、まあ模索しがいがあるなって思ってるところ。ですね。
それはめっちゃわかります。あのポッドキャストいろいろちょっと テッキーなやり方でこう楽しみたいなと思ってるんですけど、まあ本当に何もできない。
なかなかなんですかね。まあなんか共通のプラットフォームみたいなところがあって、うまくすごいそこでの推薦がいけてるとか、こういう話を聞いた人は多分これも興味あるよみたいなところが、まあ、うまく乗ってくる仕組みとしてできてくると。なんだろう、いいコンテンツを作っていれば拾われるみたいな仕組みになっていくのかなと思うんですけど、なんかまだまだそこは若干難しいところなのかなって思ってますね。
うんうん。ちなみに、ユープラさんは、その今の技術力と ニュースに対する思いを持って、なんかこういうことやっていきたいぜみたいなありますか？
そうですね。まあ何かやりたいことがあるかと言われてよく言ってるのは、でもやっぱりお金を稼ぐ仕組みっていうのを考えたいなっていうのは、パッと今思いつく回答になるかなと思ってます。
これは、
はい、
個人メディアとしてお金を上げたいっていう意味ですか？それともそのメディア業界のビジネスモデルをこういい感じにしたいっていう意味ですか？
ああ、後者ですね。後者ですね。メディア業界としてのってところで、まあ、ずっと学生新聞で記者とか、まあ、あとは、その記者の束ねる編集の長だったりとか、あとは、それが終わった後は広告の責任者だったりとか、イベントの責任者とか、そういうのもいろいろやってきましたけど、まあ、そういうのもあった上で、なんか記者としてではなく、その事業部門の人として今の会社に就職した理由としては、やっぱりお金を稼ぐ仕組みっていうのを考えたいなっていうところが、まあ根幹にあったなとは思っていて、ちょうどこの収録してるのが、自分が新卒で会社入ってから丸3年経ったちょうど4年目みたいなところになるんですけど、まあちょっと今月末、あ、先月末になりますね。9月末に、まあ3年経つしっていうので今まで自分がやってきたこととか、いろいろ帰り見て考えてみたりもしましたが、まあやっぱりそこのところ、自分が最初入った時には事業をきちんと作っていきたいんだなっていうのが思いとしてはあったと思っていて、そこのところを、まあ、何年かかるかわかんないですけど、まあ今はきちんと作るっていうところに取り組めたらいいのかなっていうのを思ってはいます。ただ一方で、なんかそうなってきた時に、まあ自分良くも悪くもメディア業界に、まあ長く居座ってる、その大学の時代から入れるとですけど、長く居座ってはいるのかなと思うんですけど、うん、まだ全然、その会社の人と比べると歴は浅いんですけど、なんかその一方でニュース業界しか知らないのも良くないのかなって思ってるところがあって、なんかもっときちんと、うんうん、まあ例えば受託分析みたいな形で、いろんな業界の課題をお伺いしながら、データサイエンスを当てていくっていうような仕事っていうのを、やった方が、その自分のデータサイエンスっていう武器の厚みが出るとも思いますし、まあ、はたまた完全に違う業界でデータサイエンスを適用するっていう仕事をやることが、まあ、翻ってこうメディア業界でやった時に多分ここがまた役に立つよっていう知見になるかもしれないなって思うところもあって、なのでその意味で、何ですかね、結構キャリアについてはいろいろ考えるとこはありつつも、まあ、何かのタイミング、まあ、メディア業界いつ離れるかもわからないですし、ずっといつまで続けてるかもわからないですけど、まあこう、今持ってる自分の課題感としては、メディア業界ってところはきちんとお金を稼ぐ仕組みというか、まあ、お金を稼ぐ仕組みっていうのも、さらにこう、根本戻れば、どうやればこのジャーナリズムというか報道っていうところをがきちんと継続できるのかっていう、そのためにお金を稼ぐっていうところがあって、まあ、そういったところの探求は、まあどういう形であれ、やっていけたらいいなっていうふうには思ってますね。
まあ確かにそうですね。なんか、うん、ジャーナリズムがこう表のものだったらどうやってそれでお金稼ぐかっていう裏の大本丸みたいな
そうなんですよね。なんかそこのところは絶対なんだろう、切っては切り離せないっていうところかなと思っていて、まあなんかその非営利団体としてやってて、その寄付で成り立っていくことができるかっていう話。まあ、なんかその、飛ばしていただいた質問をまた盛り返してしまうので申し訳ないんですが、っていうところは、やっぱり、なんかお金のところでも限界がありますし、なんかじゃあその仮に寄付した人が悪いことやってたら、うん、じゃあどう報じるんだっていう話とかがあったりするので、まあ、自分は寄付に依存するビジネスモデルはと、うん、あまり賛成ではないところがあって。
うん、
なんかまあ、じゃあ何が正解なんだってところはまだ全然分かってないんですけど、まあそういったところをいろいろ模索していくっていうところはすごく大切なことだと思ってますし、うん、やっていきたいなって思ってますね。
広告モデルでもなく、あとまあ今風なサブスクでもなく、新しい収益モデルみたいなのの目というかヒントみたいなのは今頭の中にあったりしますか？
いやー、そうですね。一個は、もうすでに、これは結構、JX 通信社ってご存知ですか？報道機関とかに、まあそのテクノロジーのツールとかを提供したりとか、そういうのをしているような会社になっていて、うん、まあ、そこ本当に、 今年の PyConJP っていうあの Python のカンファレンス、日本のやつのやってるところの、すごい提供、その技術的な支援とかもしていたりするような、すごい技術を売りにした通信社だったりするんですけど、まあそういった方って、なんだろう、技術的なところをやっぱ外で一個切り出しをして、支援をしていくっていうところは、すごくありかなと思ってます。何がしてるかっていうと、例えば、ツイッターとかの、この各種のいろんな流れるあまたの中から、なんか報道の種になるようなものとかを検知して、アラートのような仕組みとかを、まあこの Python、まあ裏側はあまり公表されてないので、ちょっとわからないところもありますけど、そういうデータサイエンスとかを駆使して、あの、アラートを出すっていうような仕組みを各報道機関とかに提供するみたいなビジネスをやってたりとか、なんかこういう外出しの技術支援っていう仕組みは一個形としてはあるなと思ってますね。なのでこの意味では DX 通信社の取り組みはめちゃめちゃ価値のあることだと思ってますし、すごく注視しているところはあります。で、もう一方持ってるのは法人向けのビジネスっていうところはすごく注目しているところがあって、まあそのニュースっていうのは B2C、その個人に向けてのサービスになるんですけど、一方で、その、記事のコンテンツだったりとか、取材を経て得たデータっていうものを、何かしらの形で、その横展開するっていうサービス、また報道とは別の形で、その溜まった情報っていうのを、あの、法人の方々とかに活用してもらうっていう文脈で、使うっていうのは、一個、あり得る選択肢かなと思っていて、まあ、INMA、あの、最初の賞の、いただいた賞の中でも、まあ、B2B のビジネスを作るところでお手伝いをしているっていうことが書かれてるかなと思うんですけど、まあ、そういったところは、自分は、その、広告でもない、購読料でもない、寄付でもない、新しいというか、まあ、そういうビジネスを実際にもう、ニュースメディアではやってるところも、当然あったりするんですけど、まあ、さらに B2B のところで深掘っていく余地っていうのは、あるんじゃなかろうかっていうのは自分の中で思ってるところがあって、その意味で、まあ、ここのところを掘り下げていきたいなっていうのは、事業会社の中の人としてできることかなと思っていますね。
なんか B2B のメディアっていうのは、今あるやつで言うと、例えばどういうやつなんですか？なんかあんまりピント来てないんですけど。
まあ、単純に言うと、まあ、例えば、その、皆さんの大学とかにあったかもしれないですけど、過去の新聞検索サービスみたいのっていうのが、多分どこの大学とかも結構ある程度経営提携してたかなと思っていて、
はい、
あの、まあ、過去にどういうことがあったかっていうところをこう調べられるようなところで、そのニュースメディアとしてはこう日々のニュースを配信してるんですけど、まあ、そこの過去のいろんな新聞の記事っていうのを検索できるような単純な検索サービスみたいなものっていうのは、まあ、いろんな各社新聞社がそういうデータベースサービスとして展開をしていて、まあ、あれとかはまさに、学校法人とか、まあ、例えばコンサルの会社さんとかだと、その自分たちが今度やっていこうとしている事業、支援していこうとしている事業の関連事業ってどういうのがあるんだろうかっていうところでこう調べるみたいな形で使ったりとかしていて、そういうデータベースを資産としたビジネスっていうのがいろいろあるという感じですね。
ああ、なるほど。そういうもの、ね、やつなのか。へえ。
そうですね。まあ、その中で、なんだろう。例えばデータベースを、新聞記事だけをそれだけをポイって投げるのも、まあなかなか雑というか、うん、あるかなと思うので、まあ内部の機能として、まあ自然言語処理の文脈で言うと、こういう表現抽出みたいなことをしてあげた上で、検索しやすい形で渡してあげるとか。あとは、なんだろう、いろいろ、まあ、これもこういう表現抽出の横展開とかにはなるかなと思うんですけど、まあいろんなメタタグ、その企業のM&A の情報だけを調べたいっていう文脈になったときに、じゃあそれに該当するような、あの、物事が書かれてる文章だけを取り出したいみたいな形でやっていくとか。なんかそういった新聞の情報の二次利用みたいなところで、法人向けに展開していくっていうのは、一個選択肢としてあるかなと思っていて。なんかそこのところで、まあいろいろ掘り下げていくっていうのは、まあ可能性としてはあるかなと思っていて、で、それは直接ジャーナリズムと、まあ関係していない面もあるので、まあその意味で、なんかジャーナリズムを既存しない形での、まあビジネスモデルになり得るのかなと。 そのいい報道をしておくことで、それがストックになって、それがまたビジネスになってとか、まあそういうような循環を描くポテンシャルを持ってるんじゃなかろうかなっていうふうには思ってるんですけど、まあまだまだわかんないですねっていうところが正直なところ。
うん。
ではありますが。
いや、うん。この JX 通信社もすごい面白いですね。
いや、
確かに。
これはすごく面白い会社ですよ。うん、JX 通信社さんはとても面白いですし、やっぱりいろんな報道機関が今テクノロジーを駆使してやっていこうっていうところはやっていて、まあ、NHK の技術研究所みたいなところがあって、1年前ぐらいのコロナ禍の前の時とかに、その、なんだろう、発表、研究発表みたいなのがあったりしたので、それも見に行ったりしたんですけど、やっぱりそこは NHK ならではの視点で、まあ動画が中心の、技術活用みたいなところに取り組んでたりもしますし、まあそのあたりで、まあ新聞社で言うと朝日新聞社さんとかでもいろいろやられたりしてますし、なんかそういう話も見てるとすごく面白いなと思ってますね。
すごい平平凡凡なこと言いますけど、やっぱし何を見せたいかっていうのがあった上でのテクノロジーって感じなんですね。
いや、もうそれはその通りだなと思いますね。やっぱり媒体として何を届けたいかっていうところを考えた上で、うん、じゃあそれを実現するためにどういう見せ方をするんだっけっていうところで技術があって、まあ見せ方の選択肢として、なんだろう、今で言う新しい見せ方の話で言うと VR だったり AR だったりっていうのも、まあ、まだまだ可能性としては十分にやれてない部分も各社多いですけど、そういうのに取り組んでる会社もありますし、うん、まあ音声メディアしかり、まあ電子版しかりとか、まあそういったところで各社、うん、いろんな見せ方、いろんなコミュニティとの対話の仕方っていうところを研究してるっていうのがあるのかなと思っております。
VR とかすごい面白そうだなって思いましたね。
はいはいはい。
なんか海外のそれこそなんかデモとか、今だと大統領選がどれくらい盛り上がっているのかって、やっぱ直接日本からだとその熱量がどれくらいかわからないところもあるんで、そういうのが見えたらすごい面白そうだなって思いましたね。
そうですよね。なんかやっぱ現場の熱気みたいなのを実感するツールとしては VR ってとってもすごいなと思ってて、なんかそのあたりをうまく配信する。まあ当然コストとかが今割に合うかって言われると絶対割に合ってないと思うので、なんか最初はなかなか興味本位で始めるようなプロジェクトであるし、研究開発の投資っていう文脈にはなるかなと思うんですけど、なんかそういうところなら、じゃあお金払えるんじゃないかみたいなところとか、なんかそういうところの、まあテクノロジーっていうのはいろんな鍵になってくものかなと思ってるので、その辺を模索していくのは楽しいですし、面白いなって思ってますね。
いやー、今日めっちゃ面白かったです。
ああ、本当ですか。なんか言い足りないことあるかな。
なんかこれ終わった後に、ちょっともうちょっと質問していいですか？番外編。
全然いいですよ。
放送しない勝手番外編を。
全然いいですし。ああ、なんかおすすめ書籍だけ言おうかな。
ぜひぜひ。
なんか読んだこと
は。メディアに関するですか？
あ、そうですね。お金の話で言うと、デジタルジャーナリズムは稼げるかっていう本が、僕は今まで読んだ中では一番よくできてるかなと思っていて。
あ、もうショーノートに貼っときます、全部。
あ、ありがとうございます。これは、まあ、ジャーナリズム、企業ジャーナリズム、企業、そのジャーナリストとしての、そのスタートアップみたいなところの、何ですかね、まあ、講義みたいなところをやられてるような人が書いた書籍になっていて、まあ、ここのところで結構そのニュースメディアがどういうふうに変遷を遂げてるかとか、まあ、どういうふうにお金を稼げるんだろうかっていう、まあ、タイトルの通りだったりするんですけど、その、どういうふうにデジタルジャーナリズムがお金を稼いでいけばいいのかっていうところの、すごい問題提起だったりとか、過去の事例だったりとか、そういったところがすごく書かれている書籍で、これはおすすめです。なんかそのあたりのところとかは、ぜひ見てほしいなと思いますし、
うん、読んでみます。あ、めっちゃマニアックな内容だな。
はい。あとは、すごい、メディア寄りの人でもしこれを聞いてる人が いるかは全然わからないですが、いるとしたら、Google ニュースイニシアティブっていう組織が、なんかジャーナリストのための機械学習入門講座っていうのを、
何それ全然知らない。
なんかそのジャーナリズムが必要最低限知っといてほしい機械学習の なんだろう、概要みたいなところで、機械学習とはなんか何かとか、まあ主に教師あり機械学習を取り上げてるんですけど、どういうふうに訓練していくものなのか。で、まあ教師ありでやっていくと、そのバイアスっていうものが当然発生し得ますよねとか、そういうところを必要最低限抑えてるようなものの講座を展開してるところがあるので、なんかそれも、もしそのメディア寄りの人でデータの話ちょっと知りたいっていうのがあったら、ぜひ読んでみてほしいなって思います。
1ミリも知りませんでした。
ああ、もうなんかその辺は知らないだろうなと思います。全然業界が違うとあれかなと思うので、リンクをじゃあ、貼っといきます、
うんうん。あ、はい、ありがとうございます。このポッドキャストのショーノートに貼っておくので、皆さんも興味あったら見てください。
はい。で、なんか、両方の中間にいる人におすすめの3冊、3冊目というか3つ目が、なんか AI には何ができないか、データジャーナリストが現場で考えるっていう書籍がめちゃめちゃ僕は好きなので、これはなんか機械学習入門としても僕はすごい好きな本なので。
これも初めて見た。うん。
そうですね。これもまあ全然有名じゃないですけど、僕がすごい推してる本なので、もし興味があれば読んでみてほしいです。これも、まあ、コンピューターは何なんだろう、ハローワールドぐらいから始めて、まあ、機械学習というか、まあ、いわゆる今 AI って呼ばれてるものが何たるやっていうところとかを説明した上で、こうデータジャーナリズムとどういうつながりがあるんだっけとか、なんかその、報道というか、そういう立場にいる人が、なんでこの辺のテクノロジーの進歩を抑えとかなきゃいけないのかみたいなところとかを、こう、すごくちょっと長めなんですけど、350ページぐらいがっつり書いてる本になってるので、なんかこのあたりの領域に興味がある人はぜひ読んでみてほしいです。
面白い。なんか今ちょっと軽くびっくりしたんですけど、結構その AI ってつくものは自分は割と見てるし、レコメンドされるから知ってるし、Google のなんか面白い発表みたいなのもだいぶ知ってるつもりだったんですけど、ジャーナリズムってなった瞬間全部知らなかったから、ね、これがフィルターバブル問題かって思いました。
いや、その通りだと思います。まあ僕、ツイッター、まあ、9500人ぐらいもフォローしてる中で、まあ1個のタブがそういうメディアのタブみたいなのが、リストかな、まあ、リストってあったりして、そこでそっちの情報を押さえたりもしてるんですけど、まあとはいえ多分、そんなんでも全然知らない情報って世の中にいっぱいあるかなと思っていて、うん、まあ、フィルターボブルですよねって思いながら。なので、まあ、そういうのもあって、なんかこの各業界の人とかの話を聞けるポッドキャストとかはすごく楽しいなって思って、全然自分が知らないこととかを聞けたりするなと思うので、
ぜひ、ね、いいですね。
はい、いろんな人を呼んでやって続けてほしいですし、なんかもし興味が、今日の話を聞いてちょっとでもおもろいなって思ってくださった方がいたら、この辺の本とか読んでみていただけると面白いのかなと思います。
うんうんうん。いや、ありがとうございます。はい。ぜひ、白金 FM も無料でやってるメディアなどで、メディアじゃないか。はい。コメントなどお待ちしております。とても喜んで放送メンバーは読んでおります。はい。では、今日の特別ゲストはゆぷらさんでした。今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。